ジオパワー。皆さんこんにちは。松戸ラジオポワロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポワロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばあの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。ゴールデンウィーク楽しかったですか？パーソナリティの上条英子です。そして
はい、今週土曜日は北昇帰りコンサート行っちゃいます、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。もうゴールデンウィーク関係なかったみたいなね。
ワクワクドキドキ。
いや、長い休みだった人がすごくいて、うん、周りに。
そうですね、つい 1,2 を休むとすごい
9連休、
すごい、うん、すごい休み。
もう毎年言うけど仕事忘れるよね絶対 ね
机なくなってるかもよって。
でその間に行ってる人がいるってことで、そしたら机なくなっちゃ困るけど、ね、皆さんねどうですかね、楽しみましたか ね。だからね、前半は結構松戸で楽しんで、後半ちょっと出かけましたなんて話をよく聞いたりとかね、はい、しましたけれども、お天気はちょっと、まあそこそこですかね、まあそんなもんだったので、何言ってんだか分かんないですけど。はい、はい、もうねこれゴールデンウィーク終わっちゃうと、もう梅雨に向けて、
そうですね、
ちょっとね、もう梅雨かいって感じしますけれども、ね、はい、暖かくなるまでとか、はい、暑くなるまで、はいはい、あとはちょっとね、はい、静かに暮らそうと思いますけど、はい、北昇帰りさん、
そうです、ツアーが始まります、
もう ね
待ちに待ったツアーですよ。
すごくない？
すごいです。
北昇さんのことが、はい、松戸中で
もうねアンテナ高くして、
そうで、はい、みんなね、行ったり聞いたりした人が好きになっちゃうっていうのよね。
そうです、
人柄もね、
みんな大好き、
みんな大好きで、はい、ね、で、はい、6月12日はまた講演会もありますし、
はい、
ね、もう松戸はもう北昇帰りさんに、そうです、匿名で大使ですからね、はい、いつかポワロにも
来ていただきたい
ね。
はい、
なんかいろんなね担当者レベルでね約束させてもらってるんですけどね。
そう、
行ってきてね、呼んでね、来てね、呼んでね、
実現したい
と思ってるんですけど、ね、なかなか難しいかもしれませんが、
ね、忙しいですからね、
はい、でもちょっとね、楽しみですよね、はい、夢を見ときましょう、
はい
はい、で、ちょっと前なんですけれども、はい、私すごくね嬉しかった記事があるので、はい、ちょっと紹介したいと思うんですけども、はい、松戸ノートさん、はい、松戸ノートっていうねサイトをやられている方がいるんですけども、はい、そちらでご紹介のありました松戸をテーマにした音楽ルート6がかっこいい、
6号線ってことですね。
そのままですけど ね6号線なんていうとさ、はい、湘南の方と違ってさ、はい、まあ、かっこよくないじゃないのよ、だいたい聞くと、はい、まあ私もね夜景とかね走ってるとなんかもう切なくなってくるとか、お家が近くなってくるとか、はい、で松戸ビルジンが見えてくるとホッとするとかっていうほら全員思う気持ちあるでしょ、
金町の方から
そうずっと来ると ね、はい、ね、そうするとさ、その気持ちあるじゃないですか、はい、なんかそれ歌っちゃってくれちゃってる方々がいると、
すごい、
でそれがね、まずこの松戸ノートさんは部屋決めっていうのがサブウェイの上にあるの知ってます？松戸の駅のすぐ近くに、はい、松戸駅西口のロータリー出て、スタヤとかケンタッキーの、
バス通りの、はい、
でそこに、サブウェイの2階にお部屋探し、カフェ、部屋決めっていうのが、お店があるんですけど、
不動産屋さんみたいな、
そこの窓に映像が流れてたんですって、
は
い、で窓は映像っていう感じでしょ、はい、デジタルサイネージ、いわゆる電子看板で、窓を、ね、媒体に映像が流れる感じになってすごくおしゃれだったそうね。私そういえばサブウェイはね、サブウェイ側を通るので気づかなかったかなと思って、
逆じゃないと見れないんですね、
そうそう、千葉銀の方向 の、はい、の方を通ればね、はい、分かるのかなと思うんですけど、でそのおしゃれだなと思ったらしいんですけども、歌がね江戸川とかね河川敷とか伊勢丹とかね、そういうね、まあ、馴染みのある映像とともに、
松戸市民だったら心にジーンとくる、
そうそうそう、って思うような、歌が流れてきたそうで、でその歌はですね、私たちが住む松戸について歌ってました、でポップミュージックでありながらも心に染みるメロディーラインで、東京から松戸の家路に着く、ね、中で目にした光景とともに、今日も一日頑張って働いた人にお帰りなさいとねぎらっているかのような歌詞です、でね、それをこの松戸ノートさんは YouTube で探したんですって、
はい、
そしたら ありました、 YouTube で。でもね、がっつり見ちゃいましたけれども、このレッド東京株式会社っていうところが作ってるそうなんで、はい、そこの看板のね作る会社なんだと思うんですけれども、なんかね、そのルート6っていうタイトルで、なんか中の歌詞もね、やっぱ今書いてあるんですけども、すごくて、なんかね、あの街に帰ると古びただけど色褪せないビルが迎えてくれるんだっていうところで松戸ビルジングが映るんですよ。最上階で見渡した景色とパノラマの記憶に君が映るよって。
伊勢丹の隣の
伊勢丹
のビルですよね。
でしょ、はい、最上階の要はぐるぐる回ってる時に、
うん、昔回ってた
ね、はい、なんか食べたり飲んだりした時の景色とパノラマの記憶に君が映るよって、うん、あーもうね、このね、古びただけど色あせないビルっていうのが、もうこれね、松戸にいる人全員そう思ってますよ、
うん、
もうねドキドキしちゃって、うん、でもう何回も聞いちゃって、
はい、
嬉しかったなと。で松戸のね、この松戸ノートさんも、松戸のシンボルともいえる松戸ビル、都内から松戸に帰ってきた時に目に留まりますよね、毎日あくせく働いて日が沈み会社から家路に着く道すがら江戸川を渡り松戸の景観を見てほっとする感じがよく表現できています。本当その通りで、なんかいろんなね松戸の歌って、今の皆さん歌ってくださってる歌もたくさんあるので、はい、まあ、明るい歌とかいろいろありますよね、ちょっとバラードとか、うん、だけどこれはまたね違う切り口、私も嬉しくなっちゃったんですよ。なのでもしよかったら皆さんルート6で検索してみてください。 YouTube で見られます、
うん、
でこの LED ビジョンは広告主を募集して運用する広告メディアの会社だそうですので、まあ、あのちょっとねその会社に興味があればその会社の方見ていただいてもいいですし、はい、とにかくねこんなにねインパクトのあるその地元の CM というかないなと思いました、というね嬉しかったよという感じで。
映像も見ましたけど、うんうんうん、いいですよね夜景がね、
そう
すごくね。
でも本当にあの6号からずっと歩いてないや車バーンと来る時の、ね、みんなが見たことある景色だよね、うんうん、それでもドキドキしながら見ちゃいましたけどね、うん、本当にねよかったなと、これをちょっと言いたかったのどうしても、
はいはい、
そんな楽しかった話と、あとですね、あのちょっと前の広報になるんですけれども、はい、とても気になったこの記事がありまして、広報松戸のですね一番後ろのね表紙のところに、裏表紙のところにスポットライトというコーナーがありまして、かんざし職人の藤井彩乃さんをピックアップしていますので、ちょっとここね紹介しますね、はい、人を輝かせる伝統の技ということで、指先の繊細な動きが鮮やかな花を作り出し、さまざまな作品が生み出されます。つける人のことを思いながら一つまみ一つまみを重ねていますというのは、つまみかんざし職人、つまみかんざしですね、うんうん、でそう話す藤井さんの作るかんざしには、つける人を輝かせる美しさがあります。海外に憧れていたという藤井さんがこの世界に飛び込んだのは、海外で日本文化をうまく説明できなかった経験がきっかけの一つだったといいます。食べていけないからと職人から弟子入りも断られました。それでも文化を継承していきたい、日本のものを海外の人に知ってもらいたいという思いで始めたそうです。で作り続けてきたそうです。2005年からはつまみかんざし綾野の名で販売も始めたそうです。今では晴れの日に使うものというイメージの強いかんざしですが、洋装にね、合うっていうこともありますし、普段日常使いを楽しんだり、もっと気軽に楽しんでもらえたらと、イヤリングやブローチなどの作品も制作しています。ピンセットと指先の繊細な動きで、一辺が2センチ程度の小さな歯舞台やちりめんをつまむ丁寧なその作業、かんざし単体の美しさも必要ですが、それだけが目立ちすぎてもいけません。つける人の自身が一番輝くように、バランスには細心の注意を払いますと、思いを作品に込めていきますということで、松戸市で育ったそうです。松戸市で育った藤井さんは昨年、経済産業省関東経済産業局が選定するネクストクラフトジェネレーション関東イレブンプロジェクトの千葉県代表に選ばれました。これは各地場の次世代の工芸職人による新たなものづくりを目指すプロジェクトです。これまでの伝統を生かしつつ新しいものを作りたい、他の職人さんとのコラボレーションも楽しみですと話す藤井さん、その視線と指先はこれまでのつまみかんざしの枠を超えた新しい価値の創造に向かってまっすぐ伸びていますということです。なのでつまみかんざし綾野で検索してみてくださいね。綾野さんは色彩の際に野原のので綾野さんです。なんかねこの写真見てたらすごく素敵で、まあ、確かにねあの見たことはあります。だけど こんなになんて言うんでしょうね、あの身近にこうあの作ってる方がいるなんていうのも初めてです。しかも松戸の方、
工房が松戸にあるのかな、
うん、じゃあ松戸の方だからね、うん、松戸出身ですから育ったっていうことですので、うん、松戸でやってるんだと思いますけれども、すごくねかんざしって、私あの夏のイベント多いじゃないですか、かんざしね、はい、だからもう、まあ、夏のイベントのたびに買うんですけど、やっぱりねあのそういう時ってね、なんか女子心が働いちゃうのよね。違うのしたいなって、女心何女子力なんだか分かんない、
乙女心
、それだね、乙女か分かんないんだけど、それが働いちゃっていっぱい欲しいなと。でも夏しか使わないからそんなに買ってもなっていう、そこせめぎ合い
頭一つだからね、
そういっぱいつけるそう、でも分かる分かる、頭一つなんでね、一、うん、回しかね、一日一回しか使えないけど、うん、でもすごく素敵だなと思ったんで、ちょっとね読ませていただきました。はい、絶対ねこういうね、あのその地域の職人さんとか、はい、すごく頑張ってほしいですよね。
なんか周りでね、うん、育てるというかね、
そうね、うん、皆さんで応援してあげたいなと思います、うん、はい、それではここで一曲お送りします。龍介で待ってて。
私を待っててくれてるかもね、それでもなぜか踏み出せないの。私が声を響かせてもね、届かないかもしれないと思うと、あなたに寄り添うことばかり先走り、私は私を愛すること忘れてたの。待ってて今私響くから、待ってて少し強くなれたから、あなたの声と重なり合う素敵な世界のために、それでもなぜか歩み寄れずに、私が愛を囁いてもね、どこかあなたは寂しげな顔、あなたを愛することで生きる意味求め、私嫌いな私を愛してくれない、今待ってて今私響くから、待ってて少し好きになれたから、あなたの想いと私の想いがつながる、私響くから、待ってて少し強くなれたから、あなたの声と重なり合う素敵な世界のために、今この瞬間、ああ、
心で交わり、今この瞬間、あなたと響く。
聞いていただきましたのは、リュウスケで待っててでした。さて、先週、
はい、
予告したように、
はい、
今週もお客様にお越しいただいております、千葉県会議員の松戸孝正さんです。こんにちは。
どうもこんにちは、はい、県会議員の松戸です。
2週連続ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、はい、
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はお仕事についてね、いろいろとお伺いして、はい、
そうですね、
もうどんな仕事っていうね、ざっくりとした、めちゃめちゃ素人臭いね質問だったんですけど、
まあ、自己紹介を兼ねたよう、ね、
はい、ね、はい、いろいろなことを、ね、はい、教えていただいて、うん、なるほどと思ったんですけども、うん、今日はですね、ちょっとね、違う話なんですよ。
違う話、
はい、はい、またね、この間も言いましたけども、うん、未来フェスタちょっとばったりお会いした時に、うん、実はこんなものをね、なんか推進されてるということで、はい、はい、お伺いしたんですけど、うん、今日は何のご紹介で来ていただいたんでしょうか。
今日は牛肉ですね。
牛肉、
牛肉千葉県が推してる牛肉のお話をさせていただきます。
千葉県が推してる、
はい、そうなんです、は
い、で、なんか名前がかっこいいですよね。
そうです、
その名も
千葉ザビーフ
素敵
ありがとうございます。
っていうか、あの、千葉で、牛肉ってすごく意外な感じなんですけど、
あまり聞き慣れない、
ね、はい、ただ千葉県、畜産県、はい、全国有数の畜産県で、例えば鶏卵、鶏の卵ですね、はい、は全国2位、はい、豚肉は全国3位、
それは
で、まあ、牛乳とかの乳製品ですね、はいはい、これも含めた畜産は全国5位なんですよ、はい、非常に畜産圏で、そうなんですよね。
なんか野菜とかそっちの方に行っちゃいがちだけど、
うん、そうですね、
こっちの方もすごいんだ。
そうなんです。
ただなんか卵なんか、なんかすごいびっくりしましたね。
う
ん
う
ん、
そうですね。全国に、やっぱり一番は北海道なんで、はい、これはもう勝てない、勝てないですね。もう圧倒的に1位。
でも北海道に次いで2位ってすごいですね。
すごいんですよ。ただ牛肉に関しては全国28位っていうことで、はい、微妙ななんか真ん中の方に落っこってきちゃうんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
あるんですか。でも
あるんです、
あるんですかっていうのはあるから来てくださって、
う
ん、
そうなんです
けど、
不思議、小さい農家さんが多くてですね、はい、例えば上総牛とかですね、はい、北総和牛、北総
にすぐそこじゃないですか。
すぐそこにあるんですよ。意外と、まあ、ちょっと小さいんですけど、はい、和牛ブランドっていうのは結構ありまして、ただ
意外や意外、
そうなんです、うん、ただなかなかそのトップブランド、石垣牛だとか近江牛とか山形牛ってあると思うんですけど、そこにはもうなかなかまだ知名度の観点で勝てないっていう状況で、はい、うん、千葉県ではそういうブランドをまとめて千葉県産で売っていこうということで、はい、千葉ザビーフ、
だから千葉ザビーフなんですね。
そうなんです。
はい、割と地域っていっても結構狭いところで、例えば松坂牛とか、はい、そういうキュッとしたところですもんね。
そうなんですよ ね。
へ、そうなんですね。
そうなんです。
なん でそれでまた牛を松戸さんが、
うんうんうん、私和牛の海外の輸出の支援をしておりまして、
はい、そうなんですか。
積極的な方が千葉県にいらっしゃって、はい、そこら辺から和牛の勉強というかですね、やってるんですよ。そうなんです。
そこで、まあ、じゃあ、ご縁があって、
そうなんです、
この千葉ザビーフを推奨しようという、
はい、そうですね、はい、この前、東京のですね、芝浦に日本で一番大きな食肉市場がありまして、はいはい、そこの去年の2016年の東京食肉市場祭りっていうのがありまして、はいはい、そこで千葉ザビーフがですね、はい、トップブランドというかですね、推奨銘柄に選ばれるぐらいがようやく浮きまして、
じゃあ美味しいんじゃないですか。
美味しいです、美味しいです、はい、
これもちょっと一般的な一般論として聞くんですけど、例えば、そのサシがいっぱい入ってるタイプだったりとか、赤身だったりとか、
どんな感じなんだろう、
そういう系統だとどんな、うん、
千葉県はですね、はい、黒毛和牛、和種っていうのが、はい、いわゆる日本の和牛なんですよね、はい、これはまさに近江牛だとかでサシが多い、はい、A5 級とか A4 級って言われるもんですね、はい、よくサシがいっぱい入ってるタイプなんですけど、はい、千葉県はどちらかというと交雑種っていう、はいはい、まあ、ミックスしたやつですね、はい、いわゆるその乳牛の白と黒 の、はい、牛いるじゃないですか、はいはい、それと黒毛和牛をミックスした交雑種っていうのが結構多くて、はい、これ意外とやっぱりその環境変化とかに強いとかですね、育ちやすいんですけど、
雑種は強いです
よ、強いんですよ、病気とかに強いんで、
はい、
ただなかなかそのサシが入りにくいんですよね、うんうん、ただその赤身が多いんですけど、はい、赤身が適度に入ってくるんで、最近そのサシが多いっていうのは、ね、
そうですよ、私はそこを聞きたかったんですよ。赤身肉がやっぱり、まあ、一押しなので、自分の中で、やっぱりね、赤身ほどいいものはないです。エールカルニチン豊富ですしね、
そうですね、
筋肉に直 接ダイレクトに作用しますからね。
そうなんです。アンケート調査でも、意外とその英語が一番高いんですけど、A1、A2、まあ、要はそのサシがそんな入ってない赤身の肉が多いの方が好きっていう方の方が多いんですよ。
ニーズは高い。
そうなんです、そうなんです。
なんかね、たまにね、英語のすごい の、焼肉屋さんとかでも食べる、たまにはいいですけど、毎日は食べられないじゃないですか。
そうですね、油ですからね、
気持ち的にも、あと見た目的にもお金も、
金額も、金額はもう圧倒的に高いですからね。
だからそういった赤身肉がもし身近に流通するならすごく嬉しいですね。
そうですね、
庶民的なお肉ってこと
じゃ、お値段はどうなんですか。
お値段は例えば、同じ東急でも、トップブランドだと例えばキロ3000円ぐらい、特に東京食肉市場ですね、競りでキロ3000円ぐらい、千葉だとだいたい2000円ちょっとっていうところですかね、
1キロ でそしたら普通に売られるといくらぐらいになるんで
しょうね。2倍ちょっとでだいたい小売価格は2倍ぐらい、
100グラムだとじゃあ400円ぐらいですね。
そうですね、100グラム、そうですね、400円ぐらいですね。
500グラムで買えます、はい、そこまで細かく割って計算しないと計算できないという、
それが千葉のトップブランドの値段ですね。
そうなんですね。それって、まあ、どこで売ってるっていうか、今どんな感じで販売されてますか。
そこはやっぱり一番の課題でして、まだその量が作れてないんですよね。
そっか、
今の、そもそも子牛の値段がものすごい上がってるんですよ。
そうなんですね。
5年前は1頭の子牛が40万円ぐらいだったのが、今100万円前後、80万から100万、子牛1頭、
そんなに。
そこから大きくしていくんでしょ。
だいたい9ヶ月の子牛を売り買いをするんですけど、それを30ヶ月まで、20ヶ月ぐらい育てて、競りに出すと、売りに出すっていう感じなんですけど、子牛の値段が上がりすぎていて、なかなか買えないというかですね。
そこですか。
そうなんです。だから量が作れてないんですよ、だからなかなか千葉ビーフって言いながらも、
そうですね、流通に乗っかってきてないんですよね。今現在どこで買えるとかってのありますか。
現段階では千葉ビーフを専門で売ってるところっていうのは、実はあんまりないというかですね、
残念
なんですよ、だから競りで売ってるぐらいで、この市販で例えば近くの松戸市内のスーパー行っても、なかなか私も見たことがない、
伊勢丹でもないのかな、
ないんですよ。
それ言えば仕入れてくれるのかなっていうか
意外とただレストラン、結構 PR したのはフランス料理のレストランのシェフなんかは、結構フランスの方の肉と似てるんだなんて言いながら、赤身が多いんですね、やっぱりその欧米系は。
そう、ヨーロッパはそうですよね、赤身で。
そうなんです。そういうレストランでは結構使っていただいてるみたいなんですけども、
ちょっと
市販はなかなか見ないですね。
知りたいな、どこレストランでもどこで食べられるかは知りたい
です。そうですね
千葉だと幕張とかあっちの方の、
意外と千葉県内ではなかなか食べられないんです
。どっか行っちゃってる。どっか行っちゃってる。
基本的には東京市場に1回売りに出さなきゃいけないんです。
みんな同じこと言う。
そこはブランド付け A 何級っていう、東京付けは東京市場でするんで、一体東京に持ってくんですよね。
そうだったんですね。いや、実は私ども松戸ネギプロジェクトというプロジェクトを立ち上げてまして、ラジオポアロのポアロがネギなんですけども、まあ、それをきっかけというか、まあ、そのおネギをね、焼きりネギとアジサイネギを、どう美味しくしていこうか、どう、ね、売っていこうかみたいなことをネギ好きが集まって、研究してるんですけども、その時にそれに伴うタンパク質がないと、松戸では。でネギを売りたいのはいいんですけども、まあ、ネギを PR するときにできれば近くで取れるでも何でもいいんだけど、なんかなかったっけとかいつも言ってたんですよ、そしたらもし牛肉と、ね、一緒にできたら素晴らしいななんて今ちょっと思ったんですけども、
そうですね、千葉県産の千葉ザビーフ、
はい、だから知らなかったっていうのもね、あれですけど残念だ。もうね、知ってたらなんかそれどっかで、でもなかなか買えないっていうのもちょっとジレンマですね。
数量がまだ少ないんですよ、
仕入れもできないってことですよね。
そうですね、セリーさん。
でもそこでトップブランドで推奨品になったっていうことは、何か少し流通に風穴が開くようなことは、
やっぱりその供給の方ですよね、今特にブラジルの方で問題があったじゃないですか。だいぶそれで牛の方に需要が集中してるらしくて、なかなか一般に出てこないというかですね、お店の方で最初に買っちゃうんですよね。
いやでもちょっとね、見かけたらぜひ食べてみたいという
か。そうですね、
もし今後どこかで出るっていうのが分かったら、ぜひ教えていただければ。
もうすぐに、はい、そうですね、はい、
やっぱりね、あのそんな畜産圏だっていうことを知ってる人も少ないと思いますし、
うん、そうですね、
まあ、せいぜい、はい、だからあのマザー牧場とかあるから
あ、じゃあ、あ
の
そうですね、
乳搾り的なものはあるかなっていうのは想像はしてたんですけど、はいはい、鳥も豚もびっくりでしたし、
ね、
は
あ、ね、なんか海の幸の方がね、
ね、周り全部海だから、ね、ね、うん、そうなんですね。いやでもこの先、ぜひどんどんどんどんね、千葉で牛肉をしていきたいですよね。
う
ん、
そうですね、
はい、特に赤身なら、うん、今時代にも合ってると思いますので。
そうですね、あとはやっぱり後継者を育てていくっていうところですかね、うん、
どの
大
事ですね、
大事ですね、
そうですね、そうなんですよね。だから焼きネギとか紫陽花ネギとかも同じくで、あまりその市場に出回っていないのに、どうしたらいいんだってよく言われるんですけども、そこら辺のなんかジレンマありますよね。
そうですね、
なかなかね、だけどちょっと押していきたいですね。
そうですね、
はい、でもなんかそういう展示会とかイベントとかでもし食べられる時があったら教えていただければ、はい、
私からもぜひぜひやってくれっていうことをお願いはしておきます
ので、なんかステーキ祭りとかね。
そうですね、
肉フェス、
肉フェスいいですよね。
肉フェス、はい、あの肉フェスって結構今ねあちこちやってますけども、ね、なんか千葉とか松戸に特化した肉フェスみたいのができればなって、
はい、
でその時にやっぱりそのネギも一緒に、は
い、そうですね、
ネギとお肉は合うので、
まさに地産地消ですからね。
そうですね、
前から言われてる通り、
ちょっとそれは、ね、なんかね、いいこと聞きました、うん、でそれをどんどん、ね、押していけたらいいなと思いますんで、
う
ん、
そうですね、
はい、ぜひぜひ、ポアロは千葉ザビーフを押していこうと思います、は
い、ぜひよろしくお願
いします。ネギと牛の絵でも描いてこう仲良くみたいな、ね、
は
い、いや、じゃあちょっと続報をぜひお待ちしておりますので、
お願いします、
はいはい、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
は
い、
千葉県会議員の松戸隆正さんでした、はい、またお越しください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。